からですね、世界の終わりの聖書予言の後半に入ります。遅くてもですね、今年中にはこのシリーズも終えるかなというふうに思っております。去年一昨年とお語りしてきましたけれど、この聖書予言、特にですね、終末に関することについて背骨となる御言葉があります。それがマタイの福音書24章だというお話をしてきました。そして去年ですね、時間をかけてマタイの24章を継続して学んできたと思います。そして今日からですね、これから起こるであろう出来事を踏まえて次に語られていること、それは主が再び来られるときに私たちがどのような態度で主を待ち望むべきなのかということについて語られております。このマタイの福音書24章後半からですね、イエス様が来られるときに4つのタイプの人たちのことが記録されているんですけれど、1番目に留守を任されたしもべということ、2番目に10人の乙女、3番目にタラントを預かったしもべ、4番目に羊とヤギの国々ということです。どうぞ注意深く一つ一つをですね、心に留めて聞いていただきたいと思います。イエス様が来られる時、私たちがどうあるべきなのかということをお語りする、とても大事なメッセージが数週間続くと思っておりますので、ぜひしっかりと心に留めていただきたいと思います。私もですね、ゆっくりと進めていきたいなと思っております。そして今日はその一つ目である留守を任されたしもべについてメッセージをしたいと思います。今日いただきます神の御言葉はマタイの福音書24章44節から51節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える、忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。今日はこのところから留守を任されたしもべというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。ここで言われているしもべというのは普通のしもべのことではありません。しもべたちの上に任命されたしもべだということです。しもべたちの上に任命されたしもべの役割は何かというと、主人の家に仕えるしもべたちの面倒を見たり、またしっかりとした食事を与えること、それが任命されたしもべの役割であります。ペテロの手紙第一を見ると、このようなしもべを長老とか監督者というふうに呼んだりもしています。またエペソの手紙を見ると、私たちよく耳にすることがあると思うんですけれど、使徒とか預言者とか伝道者とか牧師とか教師と言います。そしてこのような エペソで語られている使徒、預言者、伝道者、牧師、教師のことを御益者とも言います。このような人たちは他の人たちよりも高い地位にあるというわけではありません。偉いというわけでもありません。このような人たちには明確な役割が与えられています。ただそれだけのことです。その役割とは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせることです。そのためにしっかりとした食事を与えなくてはならないんですよ。最初にお読みした聖書の中でも語られているように、ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょうと語られています。このしもべたちは主人の家に仕えているしもべたちです。そしてそのしもべたちを養う、面倒を見てしっかりとした食事を与える役割が任命されたしもべだということです。任命されたしもべたち、今の言葉で言うと牧師とか長老とかというんでしょうか。彼らの役割はエペソの中で語られているように生徒たちを整えて奉仕の働きをさせることだと教えています。よく勘違いされている方がいらっしゃるんですけれど、奉仕はオプションではありません。奉仕はしてもいい、しなくてもいいというものではありません。奉仕は必ずしなくてはならないものです。ここで言う奉仕というのは教会の中の働きに今限定して語らせていただきます。例えば家で妻は妻、夫は夫、母は母、娘は娘としての働きを全うすることも一つの奉仕です。一つの働きです。でもここで語らせていただくことは、教会の中ですることに今限定させていただきます。神様は主人の家で働いている、使えているしもべたちに対して語られているからです。しもべと聞くと、いや私は牧師ではありません、伝道師でもありません、私は普通の信徒ですと言われるかもしれないんですけれど、よく聞いていただきたい、イエス・キリストを信じる者は皆神のしもべなんですよ。神のしもべですと言えるのは牧師だけではありません。イエス様を信じる者は皆神に仕えるしもべですよね。しもべって分かりますか？聖書が教えているしもべとは奴隷ということの意味ですよ。すなわち私たちがキリストに全幅の信頼を持ってお仕えするとき、そして神様からの命令に対してノーという選択肢を持たず、すべて従っていく心、その思いを持つとき、私たちはキリストのしもべ、神のしもべだと言わなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そして今日聖書はそのような神に仕えるしもべたちを養い、面倒を見、食べ物を与える任命されたしもべがいるというんです。この関係性分かっていただけるでしょうか。主人の家に仕えるしもべたち、今座っておられる皆さんのことです。そしてその人たちの面倒を見、良い食事を与えること、それが任命されたしもべのすることです。それが牧師のすることだと思います。 ですから神様の家でご主人の家で働きをするということはしてもいいしなくてもいいというものではなくて必ずしなくてはならないことなんですよ。でもそれは無理やりでもない強いられてでもない自ら進んで主人を愛しているというならばお仕えしていくべき働きであります。最近ですねパワハラとかそういうことを言われる中で奉仕を強いるとかですね何かを頼むということが非常にしにくい時代になってきています。私たちは神様に仕えるしもべであるならば神に託された家を守る整える必要があると思うんですけれどアーメンでしょうか。私たちはみんな留守を任されたしもべです。再び来られるイエス様をお迎えするまで神の宮である教会を守っていかなくてはならない神のしもべなんですよ。そして私はその皆さんを養い育て導く役割が与えられています。じゃあなぜ私たちは奉仕をまたこの神の宮で働きをしなくてはならないんでしょうか。してもいいしなくてもいいということではなくて必ずしなくてはならないんでしょうか。なぜでしょうか。その理由はエペソ人への手紙の4章12節の中ではっきりと語られています。キリストの体を立て上げるためですよ。私たちがなぜ教会で働きをしなくてはならないんですか。教会で奉仕をしなくてはならないんですか。理由はただ一つです。キリストの体を立て上げるためなんだと聖書は教えているんです。そしてキリストの体を立て上げるということには2つの意味があるように思います。1つは文字通りこの教会を守るということ、この教会を立て上げるということ、管理するということ、そしてもう1つのキリストの体を立て上げるということは私たち自身を立て上げるということではないかなと思いますよ。ですから私たち自身が教会でありまたこの建物が教会であるというならば教会に来てメッセージを聞いて変えるだけでは十分ではないんですよ。聞いたことを実践する必要があります。愛すること、許すこと、違いを理解して受け入れること、すべては一人でできる働きではありません。私たちが部屋から出ないで誰とも会わない、誰とも交わらない状態で私の中には愛が満ち溢れています、私は許しで満ち溢れています、寛容です、慈愛で満ちていますと言っても何の力もないんですよ。私たちは愛しにくい人と出会った時に初めて自分の中に愛があるんですかどうなんですかということが問われるんです。自分と違う人と出会った時に初めて自分の中にその人を受け入れる寛容があるんですかないんですかということが問われるんです。そしてそのことを最も分かりやすく表すものが奉仕なんですよ。その時自分自身に問わなくてはならないんですよ。自分に愛があるんだろうか、自分に理解するという心があるんだろうか、相手の立場に立つというその心があるんだろうか、神の宮で使えているその働きは本当に神を愛しているものなんだろうか、それとも義務でしているものなんだろうか、自分自身に問わなくてはならないと思います。なぜ神様が奉仕をさせなさいと言われたのか。それは教会を建て上げるためです。この建物という教会 もそうだし、自分自身という教会を立て上げるためには必ず必ず衝突が必要なんですよ。よく聞いたことないですか？牧師であるならば何度も聞いたことがあると思います。私は何々の奉仕の中でつまずきました。私は誰々さんとの関わりの中でつまずきました。人と関わるとき、それも同じ働きをするその中でよくつまずくことがあります。そんな時こそ自分自身を吟味し、顧み、本当に神に喜ばれるものとして立っているんだろうか、何か足りないものがないんだろうか、どうして裁いてしまうんだろうか、判断してしまうんだろうか、神様どうぞこの私を助けてくださいと祈るものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。でもそのような心に導かれるためには常に良い食べ物を食べていなくてはならないんですよ。自分の霊と魂が餓死しているような状態であるならば、私たちは正しい判断をすることができないんです。だから教会で任命されたしもべは常に良い食べ物を与えなくてはならないというのはそのためなんです。留守を任されたしもべに与えられているその役割が良い食べ物を与えること、これが神に任命されたしもべのすることだというんですよ。面白くないですか？もっと癒しなさいとか、もっと霊的なしもべにふさわしいような、そんな働きを想像するかもしれないんですけれど、留守を任されたしもべのすることは食事時に彼らに食事を与えること、逆に留守を任されている私たちのすることは食事時にしっかりと食べることです。もし私たちの中に神様に喜ばれない心、判断する心や裁く心があるならば、私たちは食べ物を正しく食べることができないんですよ。皆さん牧師につまずいた経験ないですか？うんうんとはなかなかここでは言えないと思いますけど、牧師につまずいたら本当に大変です。まず顔を見るのも嫌でしょう。でも教会には行かなくちゃならない。だからできるだけ柱の後ろに座りたい。牧師につまずいた時の信仰を守るということがどれだけ難しいか、皆さんお分かりいただけますか？それくらい自分の心の状態と御言葉を聞く、食べ物を食べるということが直結してるんですよ。状態が悪いとご飯をちゃんと食べることができないんです。ご飯をちゃんと食べれない人も奉仕をすることはできます。でも何かにつまずいたりぶつかったり、なんでと思うときに、それを食べ物によって、すなわち御言葉によって神に喜ばれる方へと導く力がないんですよ。すなわち栄養がない、筋肉がない。だから私たちは自分の体を立て上げるために食事をしなくてはならないんです。神の御言葉を食べなくてはならないんです。常に私たちを導くのが神の御言葉であるようにと心から願うんですが、アーメンでしょうか？エペソ人への手紙の4章13節から16節の御言葉を見ると、このように語られています。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々に支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、 それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。これが成長した人の姿です。立て上げられたキリストの体である教会の姿です。建物としての教会、また私たち自身としての教会の姿です。本文に戻ると、それでは主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。何度も言いますけれど、その人が他の者よりも高い地位にあるという意味ではありません。ここで言われていることは、しもべや監督者として求められる第一の条件は、成功的に物事をなせる人ではなくて、忠実な人です。食事の時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょうと言われています。神様がしもべに求めておられること、それは忠実であるということです。神様はこの世界が言う成功者を求めておられるわけではありません。神様は忠実なしもべは誰なんですかと探しておられます。もしクリスチャンとして成功とは何ですかと聞かれたら、もし私が成功とは何なんですかと聞かれたら、いや、この80の席が全部満たされることです、三部礼拝まですることです、そして多くのメンバーがこのところに集まってこの地域に対して大きなインパクトを与えることができる、そんな教会を建てることができたならば、私は神様の前に成功者として立つことができるんじゃないんですか。もしそのように考えていたとするならば、私は神の前に本当に惨めなものになるでしょう。もちろん神様は多くの人たちが救われることを願っておられます。この地域に対して大きなインパクトを与えることを願っておられます。そして80の席が満たされることも私は願っています。でもそれは私の願いであって、私が神様の前に成功したものとなるために私に与えられていること、それはただ神様に委ねられているその使命を忠実に全うすることであります。神様は任命されたしもべに対して食事を与える役割を命じておられます。これは牧師がですね、神様によって委ねられている民に命のパンを与えることを意味しています。御言葉をお語りすることを意味しています。メッセージは自分が語りたいことを語るわけではありません。神様がジーザスライフチャーチという群れに対して何を語ろうとしておられるのかを知ること、これがしもべの役割です。神様がこの教会に語ろうとしておられることを語ること、それがしもべの上に立つ、上というのは地位が高いとか低いとかの問題ではなくて、表現としてしもべの上に立って食物を与える役割が与えられているものとしての使命ですよ。ですからメッセージを語る者は常に厳かに神様からのメッセージを受け取って語ることを心がけています。準備をします。皆さんはいかがでしょうか。神の言葉を聞くときにどれくらいの 準備をしておられるでしょうか。与えられているご飯を好き嫌いなく食べておられるでしょうか。与えられている食べ物を満腹の状態でもうこれはいらない、残されるようなことはないでしょうか。語るものも感謝して語り、食べるものも感謝して食べるとき、その食べ物が、その御言葉が私たちの大きな力になると私は信じているんですけれど、皆さんはいかがでしょうか。イエス様はそのような働きを忠実に行った者に対して、主人はその人に自分の全財産を任せるようになりますと言われました。皆さんどうですか。イエス様が再び来られた時、私たちの主の主、王の王であるイエス様が再び来られた時、あなたは忠実なしもべだったんですね、神の宮をよく整えましたね、忠実なしもべをよくやった、私の持っているものを全部あなたに与えますよ、私はそう言われたい。忠実で賢いしもべでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日共に御言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します。神様どうぞ私自身が神に任命されたその役割をしっかりと果たしていくことができますように、主をどうぞ助け導いてください。またこの宮で使えているたくさんのしもべたちが、あなたによって委ねられているその使命とその働きを全うすることができるように、その時その時に応じた必要な食べ物をしっかりと食べ、健康で健やかに成長していくことができますように、主をどうぞ助け導いてください。心からお願いいたします。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。